おはようございます。私は成長の絵本部講師の吉田直樹です。第2回目の本日は、谷口成長前成長の絵総裁の著書、成長の絵の進行についてをテキストに、無限の可能性を引き出すというテーマで話をさせていただきます。成長の絵では、人間は皆神の子で、すべてのものは神様の世界においては与えられずみであり、無限の可能性があると説いています。神の子というと何のことかと思われる方もあるかもしれませんが、成長の絵では人間の本質は素晴らしいものであり、その素晴らしい本質を神と表現し、人間は神の子であると表現しています。本当の自分とは、この肉体のことではなく、その奥にある霊的な永遠に死なない命であり、神様の命から個性を持って生まれてきたのが本当の人間であるということです。神様は無限の力を持っており、その子供も本来神と同じ無限の力があるというのが神の子という意味です。しかし、その無限の可能性というのは、それがあることに心で気づき、認めなければ引き出すことはできないのです。例えば皆さんが定価5万円のお気に入りのバッグにセールで1万円の値札がついているのを見て買おうとします。しかし、お財布には9000円しか入っていません。しまったと思い、その日は家に帰って翌日、1万円を持ってそのお店に行ってみると、もうそのバッグは売れてしまっていました。がっかりして再度お財布を眺めてみると、クレジットカードがあったのです。現金は9000円しかありませんでしたが、クレジットカードに気づかなかったために、買えたはずのバーゲンのバッグを買い損ねてしまったのです。これは例え話ですが、私がここで申し上げたいのは、すでに持っているものでも、あることに気がつかなければ、ないのと同じだということです。例えば皆さんは、ご自分のお子さんをどんな子供だと思われているでしょうか。勉強をよくする出来の良い子と思われているでしょうか。あるいは、あまり勉強をしない、親に心配をかける出来の悪い子と思われているでしょうか。実は、現在のお子さんの姿は、親である皆さんが子供をどのように見ているかということと、大いに関係があるのです。先ほどのバッグの例では、実際に支払う能力があっても、それをあると認めない限り、バッグを購入することができなかったのですが、お子さんの能力があっても、親がこの子は遊んでばかりいて勉強をしない、本当に困ったものだと心で認めていると、本来あるはずのお子さんの能力は現れてこないのです。ですから、よく勉強をする、出来の良い子に育てようと思われるのでしたら、この子は神の子であって素晴らしい、勉強が大好きである、必ずできるようになるということを信じて、それを言葉で賛嘆してあげると良いのです。そもそも出来の悪い子供というのは、本当は存在しないのです。それはちょうど満月が照り輝いていても、雲があったら月が見えないのと同じで、親が曇った心で子供を見ると、本来ある子供の才能も現れてこないのです。この場合、雲は子供の側にあるのではなく、親の側にあるのですから、取り払うのは実は簡単です。この雲を取り払うのは、言葉の力です。言葉とは、ある国語辞典によると、音声や文字によって人の感情、思想を伝える表現法とありますが、成長の絵では、発声音に加えて、思念、つまり思いと体で表現することや、表情のことも指して、言葉と呼んでいます。このことを仏教では、心、空、意と言いまして、これらの言葉には想像する力があり、継続的に行われると業になります。業というと、悪業など何か悪いものをイメージされがちですが、善業といって、業には良いものもあります。このように人間には、 善行でも悪行でも、どちらでも作れる自由と力があるのです。ですから、心で、うちの子は素晴らしい能力があると認め、積極的な明るい言葉と、にこやかな表情で子供を励ましていると、必ずお子さんの良いところが現れてきます。良いところが現れると言いましたが、これは子供が本来持っているものです。それは子供の無限の可能性とも言えるものです。それを認めることで、無限の可能性、すなわち無限力が引き出されてきます。ここで私の体験をお話しさせていただきます。私が青鳥の絵の教科部に勤務した頃のことです。上司からパソコンを覚えるように言われて、一台のノートパソコンを与えられました。私はそれまでパソコンを触ったこともなかったので、全然わかりませんでした。現在は Windows というとてもわかりやすい操作で使用できますが、その時はまだ MS-DOS という英語の言葉を入力して使うもので、英語も苦手だった私は、とてもできる気がしなくて、一瞬途方に暮れました。しかし、上司の指示には従わなければなりません。青鳥の絵で、素直にはいということを学んでいたので、すぐにはいと言って、そのノートパソコンを受け取りました。そして、新装刊をしました。新装刊とは、青鳥の絵で行う座禅的瞑想法のことです。人間は神の子で何でもできると祈りながら、書店に通い勉強し、またノートパソコンを購入した店に何度も通い教えてもらいました。解決できない問題はない。自分は神の子だから必ずできるとの思いを持って頑張りました。おかげさまで今ではパソコンで映像を作って編集もできるほど得意になり、できなかった自分からできる自分に大きく変わることができました。これも本来人間には無限力があるから努力することによって現れたのです。また私には3人子供がいます。上は中学生の長男と長女、そして小学生の次女です。面白いことに、それぞれが個性的であり、性格も雰囲気も違います。長男はゲームや音楽をよく聴いているのですが、しっかりとながら勉強をしています。長女は親が勉強勉強と言わなくても、自分で計画を立て、真面目にしっかりと勉強をしています。下の子は特に個性的で、おしゃれに関心があり、ゲームも好きです。しかし、ちゃんといつの間にか勉強しています。このように子供は内在する無限の力を発揮してくれるのですが、実際には信じて待つということが必要です。この子は神の子で勉強の大好きな秀才だと思ったとしても、家に帰ってきて勉強もせず、だらだらテレビを見ている子供を目の前にすると、小言の一つや二つ言いたくなるものです。青鳥の絵創始者谷口正治初代総裁は著書審判女性の幸福365章で次のように説いておられます。20ページを引用させていただきます。どうなることかと心配しながら待ちわびる心は不幸を招く。一旦心できっと良くなると信じた種をまいたら、その種が発芽するまで土を掘り返してはならないのと同じで、良くならないかもしれないと心配してはならない。悪いことを予期する暇があったら、神を思ってきっと良くなるという信念の肥料をその計画に与えるがよい。必ず良くなると信じて待てば、その信念が種となり発芽して必ず良くなるのである。引用を終わります。ここではきっと良くなるという思いを植物の種に例え、一旦心できっと良くなると信じたら、良くならないかもしれないと心配することは、植物の種をまいたら発芽するまでは土を掘り起こしてはいけないのと同様に良くないということが説かれています。ところが私たちは心配するあまり 子供の悪い面に心を捉えられて、口やかましく注意ばかりしてしまうことがよくあるのではないでしょうか。私たちが目で見て、耳で聞こえるこの世界は、唯心所言といって、心で作られる世界です。きっと良くなる、必ず良くなると心の底から信じると、それが言葉の力によって実現していきます。私は息子の姿を見て、一時、勉強しなさいと注意したことがありました。すると息子は、今やろうと思っていたのに、やる気がなくなったと言いました。そういえば自分も、昔は言われるとやる気をなくして反発したな、と思い出しました。それからは自分の間違いに気づき、褒めてやる気を引き出す言葉をかけて信じることにしたことで、今では積極的に塾に行ったり、サッカー部に所属して活躍するなど、内在の無限力を発揮するようになったのです。ここで本日のテキスト、谷口清張前清張の絵総裁の著書、清張の絵の信仰についての40ページを引用させていただきます。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら人は皆神の子であって、すべてのものが与えられ済みだからだ。命も無限だし、才能も力も幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。引用を終わります。この引用では、人は神の子であり、すべてのものが与えられ済みだから、明るく生きることが大切であると説かれていますが、このことを実証するような体験があります。私の父は気が短くて、すぐ怒るような性格の人でした。平成元年に父は脳梗塞を患い、歩くことと話すことが不自由になり、母が介護をしていました。そして、車椅子での生活で元気をなくしていたのです。そこで私は少しでも元気になってほしいと思い、両親を平成7年に函館教区から団体参拝練成会へ招待したのです。団体参拝練成会とは、長崎県の清張の絵総本山に団体でお参りして、清張の絵の教えを学び、実践する集いのことです。さて、団体参拝練成会では、教区の会員さんや総本山の職員の皆さんに励まされ、助けられて、いろいろな行事に積極的に参加したのでした。父は常にありがとうございますと声を掛け合う周りの人々の明るい雰囲気と優しさに触れ、明るさと元気を取り戻していったようでした。最終日に山の頂上にある谷口家のお墓である奥月へ登山することになりました。父は杖をついていて歩くのが不自由だったので、バスで行くように手配されていましたが、みんなと一緒に山を登りたいと言い出して、歩いて登ったのです。母や教区の皆さんに励まされ、不自由な足で杖をつきながら、とうとう登り切ったのでした。晴れ渡った頂上で、大村湾を望む雄大な景色に感動し、お参りをして、清張の絵のお経である清経甘露の法雨をあげたのでした。さて、お参りも済んで、下山する時間になりました。すると驚いたことに、父は杖を持っていないのです。家族や周囲の皆さんの明るい励まし、そしてそれまで聞いた講話や宗教行を通して、私は神の子だから自分の足で歩くことができるという自覚が父に起こり、これまで眠っていた父の歩く力が現れてきたのだと思います。周囲の方が驚き、喜んでくださったのは言うまでもありません。そしてその日に行われた体験発表で、杖なしで歩けるようになったこと、不自由だった言葉も少し回復して話せるようになった喜びを、夫婦で涙ながらに発表して、元気になって帰ってきました。また以前は頑固で、あまり笑顔を見せなかった父が、いつもニコニコ顔で、大きな声で笑う父に変わっていました。その父の変わりようを見て、 母もとても喜んでいました。このように喜んでいる両親を見て、私は団体参拝練成会に両親を誘ってよかったと感激するとともに、人間は神の子であり、本来無限力であるとの教えがいかに尊いかを目の当たりにいたしました。その後しばらく母は父の介護をしながら札幌で成長の絵の信仰を続け、夫婦で練成会に通ったり、私有会に参加していました。父は周りからも声をかけられ、いつも笑って過ごしました。現在父は霊界に旅立ちましたが、母は成長の絵の講師となって、生きがいを持って活動しています。母はどこでも出会う人に話しかけては、成長の絵の教えを伝えているそうです。若い学生に話をすると、悩みを打ち明けられ、アドバイスをしたりしています。母は、本当に成長の絵の真理は素晴らしいんだよ、と、とても楽しく、生き生きと暮らしています。80歳近くになり、足も痛くなったりと、不自由なところがあっても、喜んで、明るく活動に参加する母の姿は、人間は神の子であるという素晴らしさを感じさせてくれます。人生には、いろいろな出来事が起こりますが、人間は神の子であり、本来無限力が備わっているのですから、それを心で認め、言葉に表していくと、無限力がどんどん出てきます。皆様におかれましても、毎日何があろうとも、明るい心で、人間神の子、無限力を信じ、今与えられている恵みに感謝して、素晴らしい人生を築いていってください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。